清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は保健医療学部小西真由美先生に聞きます。
小西先生は何の先生なんですか？
英語の教師です。
保健医療学部の小西先生なんですよね。
はい、でも一般教養の英語を教えています。
保健医療学部でも一般教養っていうのを学ぶんですね。
あります。
英語だけですか？
英語と、基礎ゼミナールを教えています。担当しております。
なるほど。学生さんそういった保健医療学部っていう専門の学部に入っても英語はやるんですね。
大学ですから必修です。
そうなんですね。だいたいどうでしょう、週に何時間とかって決められて英語の授業？
週に1コマは担当していますけども、皆さん週に1コマは必ず取るようになっております。
中学校や高校の時にやった英語の授業っていうと文法が主で、でテストがあったりね、で単語一生懸命覚えたりしましたけれども、はい、大学英語っていうとどんな感じなんですか？
私はイギリスのテキストを使って、その外国の文化を同時に学べるような英語学習に力を入れています。だから脱線することも多いです、話が。
へえ、先生イギリスお好きなんですか？
はい、若い頃1年ぐらいイギリスにいました。
じゃあそういった本場のものを使って、
はい、
よりこうなんていうんでしょう、そういうなんか文法とか形にとらわれたものじゃなくて、こう実践的に使える。
実践的というか、主に私やっぱり文学部なので、
うん、
この文化を学ばせたいと思ってます。
特にイギリスの。
はい。
具体的にはどんなことを教えてらっしゃるんですか？
いろいろありますけど、イギリスの有名人の話とか、うん、イギリスはかつて7つの海を支配したので、イギリスのテキストっていうのはそのイギリス以外の外国についてもいろいろ話があって、大変私は自分の勉強にもなって興味深いものがあります。
先生歴史も好きなんですね。
大好きです。父が西洋史の先生だったので影響を受けています。
先生とか親子で先生されてる？
はい、私も母も教師でした。
あら、先生一家。
はい、
なんですね。
妹も教師です。
見事に先生一家ですね。
あ、でも主人は会社員です。
あら、でも先生は先生やってらっしゃいますもんね。はい、もうちょっとそうやって歴史も好きで、でも英語の先生で、
はい、
特にじゃあ今までの話をまとめてみると、先生は英語の先生なんだけれども歴史がお好き でイギリスが好きっていうことは、イギリスの歴史を学生さんたちに中心に学んでもらってる感じ。
うん、イギリスが好きっていうよりもイギリスが関係した国が好きというか、今のインドの話に夢中になっています。
え、インド、インドとイギリスの関係、
勉強しているのは英領インド時代の、英領インド時代についてイギリス作家が書いた物語を勉強しております。変わってますよね、ちょっとね。
なんか変わってますね。
すごく変わってます。自分でもそう思います。
英語って言われると我々やっぱりどうしてもこうイギリスよりはアメリカの方がね、
はい、
こう第一印象浮かんでくるんですけれども、先生はアメリカ英語よりもイギリス英語、
ね、そうです。アメリカには中世がないので、私も古いものが好きなので。
ああ、なるほど。そうか、アメリカっていう国って歴史がまだ
そんなに、そうですよ、中世はないですよ、
ね、新しい方ですもんね、はい、世界から見てみるとね。でそういうお話を学生さんたちは学んで、テストなんかもあるわけですよね。
はい、
どんなテストが出てくるんですか？
テストは普通の点数が取れる問題にしております。
それこそ文法とか、
文法というよりも、まあ、和訳とか英作文とか、単語の意味を書きなさいとか、まあ、単純です、テストは。
でもなんか保健医療学部だとやっぱりそういう英語的なものを将来なんか職場で結構使えそうですもんね。
そうです、あれ医学英語も教えてます。
あ、医学英語っていうのがあるんですね。
はい、はい、うん、2年生に教えてます。
医療っていうとそれこそなんかドイツ語のイメージがあ
ります。今はほとんど英語です。
英語なんですね。
昔はカルテでしたけど今はチャートだそうですので。
そうなんですか。
カルテはチャートですって。私も知りませんでした。カルテということはもちろん使えますけれども、
うん、
今のお医者さんもドイツ語を使われる方はほとんどもう 定年退職してらっしゃって、英語が主流だそうです。
昔ねよくお医者さんかかると、あの手書きでカルテ書いてくれてね。
そうです
ね、何が書いてあるんだろうな、これっていうようなものが。
私のおじも医者でして、ドイツ語で書いてましたけども、もう亡くなって何年かな、 2,3 年ですか、生きてたらもう90過ぎております。
先生、あの先生、おじさま、お医者さんって本当に根っからのいろんな意味の先生一家なんですね。
そうじゃない人もいっぱいです。
いやいや、もうね、そうやってドイツ語のイメージがあるんですけど、今は英語で。
あ、そうです。はい。
ので学生さんたちは英語もすごい勉強しなきゃいけないわけなんですね。
そうですね。医療系の論文はすべて英語だそうですので、国際的に通用するものは。
あ、そうか、やっぱり世界的に一番使われてる言語の英語で、何でもかんでも書かなきゃいけないわけなんですね。
そうです。
ま、でもやっぱり中には英語すごい得意な学生さんもいれば、不得意な学生さん
も。もちろん苦手な学生も、自分の子供も苦手です。恥ずかしい話ですけど。
多いと思うんですけどね。あの英語って誰もが避けて通れない道だと思うんですけど、先生がその英語が苦手な学生さんに対してこういうふうに教えようって心がけてることとかあるんですか？
うん、私は英語の苦手な学生にはあんまり強制的に勉強させようとは実は思ってなくって、うん、こんなこと言ってはいいか分かりませんけども、日本語の方が大事だって教えてます。
お、無理してやらなくていいよ。
そうです、日本は植民地ではないので、うん、日本語さえ分かればあらゆる勉強はほとんどできるので、学者になる人は別ですけども、
うんうん、確かに私もそれこそ中高生の頃のことを考えてみると、なんか得意じゃないなっていうとっかかりから無理やり勉強させられて、もう英語が苦手だ、あんまり好きじゃないって言って大人になった記憶があるので、じゃあそういう風になってもらいたくないから逆に強制はしないと。
はい、そうです、むしろ英語より日本語を勉強してほしいです、今の学生に対して。そう思います。
なるほどね、うん、でもなんか本当に医療英語なんていうと難しそうですね。
うん、そうですね、確か私も自分で一生懸命勉強してます。
あの先ほど先生が言われてたみたいに、昔は医療っていうとドイツ語だけど、今はもう英語になってきてる、はい、でいうことで、先生もじゃあ新しく学ばなきゃいけないことってたくさんあったんじゃないですか？
たくさんあります。本当に自分が必死でした。外骨使って骨はどういう英語でどういうのかって、そういうふうに勉強しました。
あ、
結構知りませんよね、簡単な病名でも、うん、英語で言ったら何かって言われたら本当に分かりません。
そりゃそうですよね。でも学生さんたちはそういうの覚えていかなきゃいけないわけですよね。
まあ、国家試験にはあんまり出ないんですけども、これからきっと外国の方もたくさん医療に携わるようになるので、まあ、単語ぐらいは英語でもいいと思います。漢字を覚えるの大変なので、インドネシアの看護師さんと、
うん、確かにね、うん、そうなるとやっぱりこう英語が使えるとすごく便利かな。
そう思います。
ということでね、学生さんたち大学生になっても英語学ぶということなんですね。はい、さて、あのそんな先生はあの英語を、ね、こう学生さんに、特に、保健医療学部の学生さん、
はい、
他 の、 あの部や学科では教えて、
はい、教えてます。経営の子も教えてます。あ、経営学部の学生、
そうなんですね、はい、そうか、経営学部の学生さんも英語を学ばなきゃいけないんですね。
そうですね、
うん、教えていらっしゃるわけなんですけれども、主はこう英語の先生として、ね、活動されてますが、その他は創造大学で活動されていることっていうのはあるんですか？
うん、特にあんまりありませんけども、清野編集員と入試委員長です。
あ、入試委員長、
はい、
うん、じゃあ先生のこう腕に大学に入れるか入れないか決まってるわけ？
あ、そうじゃないです、別に。
どんなことするんですか、入試委員長って？
入試委員会の司会をするだけです。
なるほど、じゃあ別に先生の腕に入試で大学に入れるか入れないかが決まってるわけじゃない？
全くありません。
サークルみたいなやつに関わられたりとかそういうことはされてるんですか？
あ、今はしてません。
前はされてたんですか？
前は卓球部の顧問でしたけど。
卓球されるんですね、先生。
あ、私は何もしませんよ、ただ教え子が卓球が得意で顧問になってくれって言われて、
うん、しょうがないな。あの先生は学生さんとすごい和気あいあいとやってらっしゃるってお話聞いてますけれども。
あ、そうですね、そう言われます。
仲いいんですか、学生さんたちと？
学生が気楽になんか相談できる人格みたいです、私は。
先生、学生さんたちからなんて呼ばれてるんですか？
コニタンです。
コニタン、
はい、
かわいいですね。学生さんたちからコニタンコニタンって慕われて
陰ではそう言ってるみたいで、自分は耳にしますけども、うん、知りませんでした。最近までコニタンって呼ばれてるの。
もしかしたら結構前から言われてたかもしれませんね。
そうみたいです。
先輩たちから引き継がれてきてねかもしれませんけれども、それはやっぱり先生は学生さんとの距離はなるべく近くいようっていうのは努力されてるんですか。こう意識して。そういうふうに
私もともとは田舎者なので、学生もお客さん扱いでお茶を必ず出してあげないといけないのかなと思って、研究室に来るお茶には学生にはお茶を出しております。あ、なんかそれが評判みたいで。
先生の研究室に遊びに行くと、はい、先生からお茶が出てくると、
お菓子も出てきます、
ね、おもてなしされてるわけですね。
あ、そうです、はい。
まあ、確かにあのちょっと町から外れたところ行くとね、お客様が来たら絶対お茶とお菓子は。
あ、そうです、私は田舎が信州なので、はい、長野県なので、
そういう風習があって。
はい、そうですね。あのうちはお茶も出なかったって言われるのが嫌なので。
あ、そうです、そうです。言われますもんね、出さないとね。
はい。
なので、あの先生のとこ茶も出てこなかったって感じ
で。そうです。
言わないと思いますけど。言わないと思いますけど、でも先生のところお茶出してくれるわけなんですね。はい、そうすると、どうしてもね、学生さんたちは居座っちゃいますもんね。
そうですね。
すると、先生とどんどん仲良くなっていくと。いうことで、じゃ あの特にこうフレンドリーにしようってすごい思ってるわけじゃなくて。
そういうわけじゃないですけどね、なんとなく寄ってくるというか。
あ、お客さんにはお茶をというおもてなし精神で、はい、普通先生が学生さんをおもてなしするって逆じゃんとか思っちゃうんですけど、ね、
あ、でもイギリスではゼミの時間に先生がお茶を入れるのは当たり前みたいで、ちょっと驚きましたけども、
さすがイギリスですね、お茶の国、
はい、先生が入れるんですよ、偉い先生が学生に。
え、お茶をですか。
びっくりしました最初。お宅に遊びに行くと先生がお皿も運びますので、日本とは全然違いますよね。
あ、そうか、先生1年ほどイギリスにいらっしゃったって言ってましたけれども、はい、その時に経験されたんですか、
はい。
お茶出てきたって。
落ち着いて座ってられませんでした。
ドキドキしちゃいます
ね。ドキドキしました、本当に。座ってていいのかと思って。
手伝わなくてもいいのかなみたいな感じで。
本当にそうですね。
イギリスではそれがもう普通なんですかね。
そうみたいですね。もう日本ではありえませんよね。もう
絶対ありえませんよね、まあ、だって先生イコール目上の人じゃないですか、はい、目上の人が学生にお茶を出す、
はい、
じゃあ先生はそのイギリスの精神を日本に持ち帰ってきて。
それだけは持ち帰りました。
で、学生さんたちが遊びに来ると先生が研究してお茶を出すと、
はい、
はい、ということでね、あの大学で英語を学ぶんだ、まあ、一般教養としてあるんですけど、特に先生保健医療学部であの医療英語というのをね、2年生に教えていらっしゃるということでね、はい、その常に勉強をされている小西先生、学生さんからコニタンと呼ばれているそうですけれども、今日はお話をお伺いしました。先生ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
創造先生カタログ先生レビュー by 学生。
保健医療学部理学療法学科の山口彩乃です。小西先生には英語の授業を教えていただいています。と授業の時には白板のところに世界地図があって、その地図を指しながらいろいろな外国のことをたくさん教えてくれます。授業でわからないことがあっても毎回わかるまで授業後に付きっきりで教えてくれます。
いかがでしたでしょうか。来週のこの時間も今日紹介した先生、豊橋創造大学保健医療学部小西真由美先生に聞きます。お楽しみに。